ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。変わることのない神様の愛を感謝します。それでは今日もまずはじめに聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はペンテコステの特別な聖日の朝を迎えていますが、使徒の働きの2章1節から13節、使徒の働き2章1節から13節をお読みいたします。新改訳聖書3版でお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルティア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。アメン。今日は教会の暦においてペンテコステ五旬節と呼ばれる特別な日です。今お読みしましたように、今から約2000年前のその日に聖霊が人々に注がれるという素晴らしい出来事が起こったのです。そしてこの日はユダヤの暦の上でも7週の祭りというイベントが持たれる、やはり特別な日なのです。毎年そのことを説明させていただくためにチャートを示していますが、今日もまずそれを見たいと思います。まず聖霊降臨日とも呼ばれるこのペンテコステですが、これは50番目という意味のギリシャ語です。キリストがご復活されてから50日目がちょうどこの日にあたります。一方チャートの上の方にありますユダヤの暦を見ると分かりますように、杉越の祭りの2日目から数えて7週と1日、つまり50日目に小麦の収穫を神に感謝し、その初穂を捧げる7週の祭りが行われます。この50日間を週ではなく旬、つ つまり10日を単位として数えると、5回分になることから、この7週の祭りの日を五旬節と呼ぶのです。では2000年前のその五旬節の日に一体何が起こったのでしょうか。そしてそれにはどのような意味があったのでしょうか。そのことについてさらに見ていきたいと思います。最初のポイントです。主イエスは復活されてから40日間弟子たちと共におられましたが、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われて天に昇っていかれました。その後12人の人たちを含む100名以上の弟子たちはその主の言葉に従ってエルサレムのとある家の屋上の間で毎日心を合わせて祈り、その約束の実現を待ち望んでいました。そして3日たち、1週間がたち、祈り始めて10日目にちょうど五旬節の日に2節、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって彼らのいた家全体に響き渡り、さらに3節、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったのです。バプテスマのヨハネは主イエスについて、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと予言しましたが、その言葉の通りになったのです。そのようにしてその屋上の間に集まっていたすべての人々の上に聖霊が下られました。すると4節、御霊が語らせるままになんと他国の言葉で話し始めたのです。天からの大きな響きを聞いて一体何事かと周りにいた人々はそこに駆けつけましたが、その中にはもういろいろな国から来ている人たちも含まれていました。そして6節、弟子たちがそのそれぞれの国の言葉で話すのを聞いて驚いてあっけに取られたのです。なぜならその弟子たちは皆ガリラヤ地方にずっと住んでいる人々であって外国語を話せるはずがなかったからです。12節、人々は皆何が起こったのか分からず当惑して、一体これはどうしたことかと言ってお互い顔を見合わせるばかりでした。また中には、ああ彼らはブドウ酒を飲んで酔っ払っているのさとあざける者たちもいました。その時弟子たちの中から12人の人が立ち上がり、ペテロが代表して声を張り上げ人々に語り始めました。その言葉は、先ほどお読みしたその後2章の14節から36節に書かれています。ペテロはこう言っています。15節16節、この人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。そしてペテロはさらにそのヨエルの言葉を語り始めました。2章17節、 18節、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。ペテロは弟子たちがいろいろな国の言葉で話し始めても驚き怪しむ必要はない。なぜならそれは神がヨエルを通してすでに約束しておられたことであり、それが今ここで起こっているのだ。彼らはその約束の通り予言しているのだと言ったのです。聖書が言う予言とは、一般的に使われる意味、将来に起こることを予知する、予測するということではありません。そうではなく、神の代弁者としてその字の通り神の言葉を預かり、人々にそれを伝えるということです。また2章11節にあるように、神が自分の上になされた御業を証人として人々に証ししていくということです。そのように聖霊に満たされた弟子たちは、さまざまな国の言葉で人々に大胆に予言し、主の御業を証しし、語り告げたのです。2番目のポイントに移ります。ここで今日の箇所の御言葉から少し離れて、聖霊が私たちに何をもたらしてくださるのか、聖霊の働きとは何かということについて少し考えたいと思います。そもそも聖霊とは何でしょうか、誰でしょうか。聖霊とは神です。父なる神、子なる神であるイエス・キリストと共に、三つの威嚇、あり方を持った一人の神様です。すなわち三位一体の神として、私たち人間と深く関わりを、交わりを持つために、天の父のもとに変えられたキリストと、入れ替わるようにして私たちのところに来てくださった。そしてうちに住んでくださって、弱い私たちを慰め、助け、力を与えてくださるお方なのです。しかしそのペンテコステの時まで、この聖霊の働きがなかったわけではもちろんありません。創世記1章2節には、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていたとあります。また詩編51編11節には、ダビデが、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいと、彼が主に懇願した言葉が書かれています。しかしイエス様が来られる前、つまり旧約においては、その聖霊の働きは限定的であり、ペンテコステの日に 弟子たちの上に聖霊が下られてから、聖霊のその働きはもう激しく顕著に現れるようになったのです。そしてそれはこの今の時代へとずっと続いているのです。主イエスは弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書14章26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊の働きには本当にさまざまなものがあります。しかし中でも重要な働きの一つは、聖霊様が主を信じるすべてのものに神の言葉、主の教えを日々の生活の中で思い起こさせてくださるということです。何が神の御心であるのか、正しいことであるのか、主が喜ばれることなのか、それを聖霊様が教えてくださる、悟らせてくださるのです。パウロもこう言っています。エペソ人への手紙1章17節、神が死を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。そのように聖霊様から私たちが啓示を、悟りを与えられるのは、単に知的な意味で御言葉を理解したり、また覚えてそれを思い出したりする、その助けを与えてくださるということではありません。それは神様がどのように偉大で素晴らしいお方であるのか、その神様がこの私のことをどれほど愛してくださっているのか、そのことがありありと解き明かされ、その思いが、その確信がどんどん深まっていき、そこから来る喜びと感謝に私たちの心がもうますます満たされ、それが満ち溢れていくということなのです。もうその思いが私たちの内側にあふれて、もうとどめておくことができなくなる。それがまさに聖霊様の働きなのです。3番目のポイントに移ります。主イエスは天に上げられる直前、弟子たちにこう言われました。使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。あなた方は私の証人となる。そのために私はあなた方に聖霊を注ぐのだと主は言われたのです。 承認とは裁判の法廷に呼ばれる人、自分が見たこと、聞いたこと、知っていることを証言する人のことです。その証人になるということは、つまり証言すべきことを必ず見聞きする、体験するようになるということです。なぜなら、もし証言することを何も持ち合わせていないのだったらば、証人とはなり得ない、証人として呼ばれないからです。主は言われました。宣言されました。あなた方は私の証人となると。では聖霊が注がれ、聖霊に満たされる者はキリストの証人となってされて、一体何を証言するのでしょうか。イエス・キリストは主です。イエス・キリストは私を愛し、私のために十字架で命を捨ててくださいました。そのイエス・キリストはよみがえられ、今も生きて私と共にいてくださいます。イエス・キリストは良い牧者として、羊のように弱い私を支え、守り、導いてくださいます。キリストの証人とされたら、それらのことを箇条書きにしてメモにして暗記すべきなのでしょうか。人々に証しし、宣教していくために、それらを思い出してすらすら言えるように、日頃から練習すべきなのでしょうか。キリストの証人にとって大切なことは、そのような方法論、つまりやり方やプロセスではないのです。何よりも大切なのは、その豊かな神様の愛を、あふれるばかりの恵みを、祝福を、私たちが自らが日々しっかりと受け取っているか、神様の御業を体験しているかということなのです。それらを聞いたり読んだりした、受けた知識としてではなく、私は神様に愛されているということを心の底から一点の曇りもなく、感謝と喜びを持って、確信に満ちて口に出すことができるか、人々に伝えることができるか、そのことが証人に問われているのです。そして私たち一人一人をそのようなキリストの証人とすべく、日々神様の偉大さ、真実さ、その愛の広さ、大きさ、その憐れみの深さを聖霊様は教えてくださるのです。私たちのこの鈍い心を、またすぐに閉じてしまう霊の目と耳を開いて、そのことを悟らせてくださる。先週の金曜日の聖書日課の箇所であった マタイの福音書10章19節20節にはこう書かれています。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。私たちがキリストの証人として人々の前に立つとき、話すべきことは聖霊様が示してくださる、教えてくださる。だから心配することはない、恐れることはないと主イエスは言われました。それはまずこう話しなさい、次にはこのことを持ち出しなさい、そして最後はこうまとめなさいという、何か単にハウトゥー的な意味で聖霊様が導いてくださるということではないのです。それはキリストの証人が語るその一つ一つの言葉が、この世の言葉、人の言葉ではなく、その人のうちにおられる聖霊様ご自身が示す神の言葉として、その人の口から発せられるということであり、それを聞く者のうちにも聖霊様が働いてくださるということなのです。使徒の働きの3章6節に、生まれつき足の不自由の人から施しを求められたペテロがその人に言った言葉が書かれています。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ある牧師先生が、貧しい人々を助けるようになりたい、でも自分にはお金もない、地位もない、力もないと悩んでいたとき、この御言葉を読んで、そうだ、私にはお金はないけど、私にあるものを分かち合えばいいんだ、と教えられたそうです。そしてその私にあるものとは、自分が神様に愛されているという実感であり、神様に今日も生かされているという確信であり、それを人々に伝えることができる、その喜びを分かち合うことができる、自分はイエス様のような奇跡をもちろん起こすことはできないけれども、そのイエス様を一緒に見上げることができる。その先生はそうおっしゃったのです。私はその言葉を聞いて、アーメン、本当にそうだなと思いました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。キリストの証人、証人となるということは、何よりもその人自身がキリストの愛に捕らえられているということなのです。この罪深くて汚れていてどうしようもない私の身代わりとなって、イエス様が十字架にかかって死んでくださった、その死からよみがえって私を救い出してくださった 罪を許してくださった。私は神様に愛されている。そのことにもう打ち震えるような感動を覚えているということなのです。そしてその神様の愛、そして喜びを日々受け取るために御言葉を通してそれを私たちに啓示し、明らかにし、悟らせてくださるために私たちに聖霊様が与えられているのです。そのように主に捕らえられ、聖霊に満たされた一人一人の生徒たち、キリストの証人の言葉と行いとその生き様を通して、その存在のすべてが用いられて、キリストの福音の宣教がなされていくのです。ペンテコステの日のこの特別な朝に、聖霊様、私を満たしてください。今一度救いの喜びで溢れさせてください。初めの愛に引き戻してください。私をあなたの証人として用いてください。そのような思いを持って共に祈り求めていきたいと思うのです。一曲賛美をチームに導いていただき、その後共に主の前に祈り求めていきましょう。聖霊様、あなたを心から歓迎し今お迎えいたします。聖霊様、どうかもっといつも私の内側に満ちてくださいますように。聖霊様、私たちにはあなたが必要です。どうしても必要です。私たちのこの頑なな心、また閉ざされたこの霊の目と耳は、否定的な言葉、この世のさまざまな思いにいつも惑わされて、どんなに神様に私が愛されているか、すべてがあなたの御手のうちにあり最善になされているか、そのことが確信を持てずに疑いと惑いの思いへと離れていってしまいますが、聖霊様、あなたがいつも解き明かしてくださって、悟らせてくださって、明らかにしてくださって、あなたのその真実さを、その愛の深さを、そしてあなたのその御手の確かさを、私たちがいつももっと確信することができるように、そしてさらなる喜びと感謝と確信に満ち溢れて、その素晴らしい主よ、あなたを証人として、証人として人々にお伝えすることができますように、共に主を見上げるものとさせてくださるようにお願いをいたします。主よ、感謝します。今日この時だけではなくて、いつも聖霊様、あなたが私たちのうちに留まってくださって、住んでくださって、語り教え導いてくださいますから、心から感謝します。今日の御言葉を心から感謝し、すべての栄光をあなたにお返しし、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。